食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、前回より服部学園の食育マスターのコースから日本味覚協会会長の内坂芳美さんのお話をいただいておりますね。今回は学校給食について、そして子どもの好き嫌いについてお話しいただきますね。食育を進める上で大変参考になる内容だと思います。では早速内坂芳美さんのお話をご紹介いたしましょうね。
ちょっと給食の現場のことなども少しお話ししたいと思いますが、多くの小学校はもうセンター給食制ですので、他の場所で作ったものを搬入ということが多いです。またちゃんとお給食のために栄養士の先生や作る調理師の人たちがたくさんいる学校、それは非常に恵まれています。そういった学校はやはり栄養士の先生たちがすごく工夫をして、おいしいお料理、おいしい味、おいしい組み合わせというものを考えてメニュー構成をしていただいています。ですのでかなりその給食にも差があるんだということが分かりました。栄養士の先生方は本当に計算機で計算をしながら、たくさんそのメニューのいい点、どうやったら子どもたちにこのバランスよくタンパク質とか野菜とかビタミンとか取ることができるかしらって考えて計算しますよね。そうするとかなり食べるのにつらい組み合わせの料理、献立というものが出来上がってきてしまうんです。それともう一つ、未だになのですが生野菜が禁止なんです。それは O157 以来生野菜は給食では禁止です。ある小学校は校長先生との相談により、ようやく洗ったレタスとプチトマトは出ていいことになったそうです。でもそれ以外の学校は未だに生野菜、キャベツの千切りであったりサラダであったり、こういったものは食べることができません。ですのでお野菜のシャキシャキした食感とか、きゅうりのサクサクした感じとか、一切給食では知ることができないんです。ある時ある小学校でキュウリがゴロンゴロンゴロンとぶつ切りがあるので、これは何ですか、何のお料理ですかってお尋ねしたところ、これはたたききゅうりですって言うんですね。そういう料理があることは後から知ったんですが、きゅうりを綿棒で叩いて湯がいて、そしてこうちょっと味付けしたもの、だいたい4センチぐらいの長さに切ったきゅうりがですね、1人当たり4個くらいゴロンゴロンとお皿に乗ってるんですね。でもピクルスじゃないんです、茹でたきゅうりなんですね。で、たたきごぼうのようにこう叩いてちょっと味を湿らせたようなものとして野菜として添えられていました。まあ、やっぱりそれだけ食べろと言われてもやっぱり美味しくないと思うんですね。で、またある学校では、私はそこの学校のお給食はベージュプレートと名付けたんですけれども、お給食のお皿の上の乗っているものが全部ベージュ色だったんです。何が乗ってると思いますか？まずその栄養士の方がですね、すごくね自慢げに、今日はうちの子供たちも大好きなスープチャーハンですとおっしゃったんですね。スープチャーハン、スープとチャーハンなんだ、まあそれならまあいいかなと思ってこうちょっと見てみましたところですね、まずそのチャーハン、ベージュ色のご飯、薄茶色とでも言いましょうか、多分お醤油で少し味付けたんだと思うんですけれども、中の具材が全然見えないんですね。全部ベージュ色になってるの でその横にですね、おつゆ のお鍋に入ったおつゆみたいなのがあって、おすましのようなものでした。まあ一応スープ、おすまし、透明感のある薄茶色のものですね。かき玉のようなものも中に見えました。で、よそってあるそのチャーハンの上からそのスープをシャパッとかけたんですね。ですので汁かけご飯、汁かけチャーハン状のものですね、それができました。で、おかずですと、歯ごたえのあるもの、よく噛むことは大切ですので、今日はごぼうの素揚げです っておっしゃったんですね。ごぼうがだいたい5センチぐらいに切ってあったものが半分ぐらいに切ってあって、何もつけずに素揚げです。そしてお塩がパラパラパラっとかかってるもので、飲み物は牛乳です。どうですか？美味しそうですかね。もうそれもお箸で使うのではなく、もうスプーンで崩しながらも食べるというお食事でした。で、確かに調理師の先生のご苦労もよくわかりますし、予算もありますし、いろいろと工夫もされていることは十分わかったんですけれども、目で見ておいしそうですねっていうことを教えた直後にそのお料理が来て、これはベージュ色のプレートですねとしか言えないですよね。でもちろんかき玉がそこに入ってるから卵とかご飯とか見えないけど、きっと豚肉とかいろいろ入っていたんでしょう。でも作るときにかき玉にしないで、その卵をゆで卵にして散らしたりとか、あるいはおネギの青みを散らしたりとかだけでも、子どもたちには、あ、黄色がある、緑があるって感じ取れたと思うのですが、全部ベージュで、なんでその日に限ってごぼうをつけなきゃいけなかったのか、他のものでも良かっただろうにとは思うのですが、やはり生野菜は禁止です。ですので、まあ一応そういったものを組み合わせて使っているということがありました。一方ですね、もうあまりにも幸せな小学校の例なんですが、そこの、栄養士の先生は工夫をされて作られたとてもおいしいお食事を毎日出されているのですが、そればかりではなくて、お給食の時間に校内放送を流されてました。そしてその栄養士の先生が子どもたちに、本当に小さな食育だと思うんですけれども、放送で語りかけるんです。皆さん、お給食の支度ができましたか？今日はみんなの大好きなホワイトシチューですよ。午前中から先生たちが小麦粉をバターで炒めて、おいしくルーを作って、それから野菜を入れてシチューを作りました。入ってる野菜は人参とじゃがいもと豚肉と玉ねぎと、といろいろお話をしてくれます。そしてそれにみんなの大好きな、今日はクロワッサンサンドですよ。本当にクロワッサンサンドなんです。すごく美味しそうなクロワッサンにハムとレタスが挟まってるだけなんですけれども、今日は久しぶりにレタス、生野菜を校長先生と相談して入れました。生野菜を食べるときにはシャキシャキすると思うから、全部美味しく食べてくださいねっていうことを語られるんです。で、もうその調理の先生が一生懸命作ったことを語られてましたし、食文化としてクロワッサンっていうのは三日月という意味ですよって小学生にそんなことまで語られるんですね。そしてその一言に感動しましたけれども、もういただきますと言って子どもたちは食べ始めていたんですが、先生が本当に優しいお声で、おいしいでしょって語りかけてくださったんです。おかわりもありますよっていう、本当に優しいお母さんのような声で語られていました。でそのことによって子どもたちはものすごく安心感と同時に、ああそんなに午前中から一生懸命粉とバターを炒めて作ったシチューがこれなんだって思いながら、人参も食べてしまいますので、そこのお給食は残飯率も非常に少ないということと、おかわりも高学年はすごく多いということ、そして校長先生の独断ではありますが生野菜も取り入れていること、そういったことから非常にバランスのいいお給食を召し上がっている学校だと感じました。それからこれはちょっとまた別のお話ですが、栄養士の先生方たちで暗黙の了解というか、もう決められていることとして、1学期のお給食では切り干し大根とひじきは禁止食材とされているそうです。なんでですかって思いますでしょ。子どもたち1年生で入学してきて半年間はとてもお教室の中で落ち着いて座ってご飯を食べたりする基本的なことができてないそうなんです。そればかりではなく、幼稚園生活、保育園生活においてもひじきや切り干し大根を食べたことのない子どもがものすごく多いそうです。黒くて怖いとか、 なんかこれは食べられないものだとかすごく言ってもとてもじゃないけどこう手が出ないということで、そんなことをしているとますますお給食時間が終わらなくなってしまいますので、先生方はあえて1学期はそれをメニューに入れないというのが暗黙の了解になっているそうです。お母さんたちがやっぱりあのひじきなんかを煮たりとか、ひじきのお惣菜をわざわざ買ってきて子供に食べさせるという機会がまずないんですね。ですのでこれもお給食の現状として今起こっていることの一つだと思います。決して極端な例を話しているわけではありません。それにも以外にもいろいろな小学校で似たようなことをたくさん見ているので、あのこれが極端な例というわけではありませんけれど、実際に大切なお給食の場においてもすでにそういうことが起こってきているので、子どもたちは非常に味に対してますます鈍感になってしまいますし、硬いものを食べた時の音とかシャキシャキした感じとか、そういうことも食べれることの体験が減ってきているということが現状にあります。でもすごく嬉しいことの一つとして、やはり味覚の授業を受けた子どもたちはその日のお給食から食べる時間の食べる方法が大幅に変わってきましたということが担任の先生から報告されています。やっぱり配られたお給食を、これ何味かな何味かなと言いながらいろいろ見て食べてみて、これはしょっぱい味だとか、これはちょっと酸っぱいとか、いろいろそういうことを言って、酸っぱいと甘いが合わさると甘酸っぱいだねとかいうことも確認し合うので、みかんなんかを甘くてちょっと酸っぱいとか、そういうふうにいろいろ表現したりするようになるそうです。またお家に帰ってお母さんに今日はこういうことがあって教室にシェフが来たんだよとか、チョコレートを部屋の中で教室の学校の中で食べたんだよとか、そういう体験を話すそうです。そうすると何があったのかしらねってお母さんは思われて、学校だよりなどを見るとこういった活動があったということが知らされて、あ、そういうことだったんだということで、家族全体でこれは何味かしらねとかいうきっかけになったという報告を受けてますので、本当にこの活動は小さくってほんの一歩ではあるのですけれども、確実に子どもたちがその日にした体験というものは、子どもの心とか目とか記憶とか脳にも、そして舌ですね、舌にしっかりすり込まれると思うので、決してこの授業は小さな一つの味覚教育食育の一つではありますけれども、とても大きい最初の一歩になるのではないかと私たちは確信を持って続けているわけです。そのようにして味覚の授業はいろいろと展開しているのですが、この授業の進め方をすべて細かく時間配分から子どもたちの反応、また子どもたちに語りかける言葉に至るまで明確に書きましたのが、この度行動出版から出させていただきました、この子どもの五感を目覚めさせる味覚の授業という本です。で、服部校長先生からも食育の基本ですということでご推薦をいただきましたので、もっと詳しくこの授業についてお知りになりたい方はこちらを参照していただければと思います。さて、お給食のことと合わせまして、好き嫌いのことなどについても少しお話をしたいと思います。好き嫌いよくある問題で、お母さん方や先生方からもよく聞かれる問題なんです。皆様も好き嫌いはありますか？私もあります。原則として私は全部何でも大好きだし、食べることは大好きです。でもちょっと苦手な食材というものはあります。食べれるけれどちょっと苦手というものはあります。でもそれは正しいんです。それでいいのよって子どもたちに言うと、本当に子どもたちは安心して、あ、そうなんだっていうようにほっとしています。それはなぜでしょうか？皆さんの顔が違うように、背の高さも違うように、個性や性格が全部違うように、味の感じ方もみんな違うんです。舌の上にはもちろん味蕾細胞がたくさんあるんですけれども、その味蕾細胞の数も違いますし、またそれぞれの育った環境や時には遺伝もあるでしょうし、味の感じ方が微妙に違うんです。そのことはですね、例えばここに端から端まで500個 瓶が並んでいると思ってください。そしてその瓶の中にはお水が満たされています。そのお水の中に一番最初は一滴苦味を入れました。次は二滴です。次は三滴です。四滴入れました。そしてここに500個まで並んだと考えてください。こっちは 100% 苦いというところですよ。そうするといろいろな調査をしたところによると、かなり端っこの方、つまり苦味がほんの少ししか入っていないものでも、あ、これは苦いと感じる人もいれば、ちょうど真ん中辺、半分ぐらい、標準的な苦味ですね。で、苦い、これは苦いですと感じる人もいれば、全然感じなくって味に音痴というわけではありませんよ。苦味に対して鈍感、つまりかなりもうほとんど苦味成分ですよっていうあたりで苦味を感じる人もいるということで、味の感じ方が皆さん微妙に実は違うんです。そんなことから好き嫌いが発生しています。例えば子どもたちが一番正直なんですけれど、ビターチョコレートを配ります。 70% 以上ですので、普段は子どもたちがあまり食べないチョコレートなんです。そこでこういう質問をします。みんなはいつもちょっと甘いミルクチョコレートを食べてるでしょ。今日はこれは大人向きのビター、苦いチョコレートを持ってきたのよ。苦いチョコレートも美味しいと思った人は手を挙げて、というと約半数の子供が手を挙げます。そしていつも食べてる甘いチョコレートの方がやっぱり好きだなと思う人は手を挙げて、というとやはり半数ぐらいの子供が手を挙げるんです。苦くないよ、美味しいよとかいう子供も出てきます。つまりもう簡単にわかるんですが、この時点ですでに子どもたち自身の味の感じ方に差が出てきているということです。やはり苦い味を苦い嫌いっていう人は、やっぱり苦い食べ物はだんだん苦手になるでしょう。苦うりとかピーマン嫌いとかね、いろいろ言いますよね。焦げたところも嫌とか。味の好みというのはこのように全部人によって感じ方が違うので、それはあって当然なことなのよ。好き嫌いがあって嫌いな食べ物、苦手な食べ物があるっていうことは普通なのよ、正しいのよっていうふうに言うと、本当に子どもたちはああよかったっていうような感じになるんですね。私はそれでいいと思います。ただその後が肝心です。お母さんたちは嫌いな食べ物、この子はこれが嫌いで食べないんですと言って、お家でそのこの子はピーマンが嫌いですからと言ってピーマンをずっと出さなかったら、そのピーマンはずっと食べることがないまま一生終わってしまいますよね。でもピーマンは嫌いだけど、ピーマンのお料理も時々出しておきましょう。そうすれば、そのうち食べれる時が来るかもという柔軟な姿勢で、いつもテーブルの上に何かそのピーマン料理をたまに出したりしていれば、ある時にはそれが食べれることになることもあるかもしれない。食べる機会がないから一生食べないまま終わってしまうということであれば、一生その好き嫌いは残っちゃうんですね。で、それを子どもたちにどういうふうに説明しているかというと、これもフランスで習ったんですが、フランスはすごく多民族を受け入れている国です。お教室の中には肌の黒い人もいますし、アジア系の人もいますし、いろいろな国、いろいろな食文化の子どもたちがたくさん集まってるんです。で、その中でもしあの子は嫌い、あの子はいつもアフリカ料理みたいなスパイシーなものを食べてる子だから、あの子とは口を聞かない、あの子とは喋らないみたいに、そういうふうにお友達を避けてしまうと、そのお友達の良さとか、そのお友達の持っているすごくいい個性とか、そのお友達のルーツとなるいろいろな国のこととかを知る機会がなくなりますね。ですから学校側はいろいろな人たちがいるということを認識して、そういった人たちも受け入れられる国民にならなくてはいけないということも、学校でその味の中から進めているんです。ですので私も子どもたちによく話す例は、嫌いな食べ物あってもいいのよ、でももしお友達だってそうよ、あの子は嫌い、口きかないんだもんって言ってると、せっかく教室の中にいるお友達で、その子にはいいところもあるかもしれないのに、その子とずっと話さないでいると、お友達が一人減っていくわけですね。それってすごくつまんないし、楽しくないし、悲しいことだよ お友達はたくさんいた方が楽しいし、同じ教室の中で勉強してる仲間なんだから、そんな口きかないなんて言わないで、話したりしてみればきっとその子と喧嘩をした後でもいい友達になれる機会があると思うよ、っていうふうに伝えます。食べ物も同じで、僕はピーマンが嫌いだから絶対ピーマン食べないんだって言って、一生ピーマンを食べないでいたらば、もしかしたらそのピーマンで美味しいお料理方法もあるかもしれないのに、そのピーマンの良さを知らないまんま一生終わってしまうのはつまらないことですよ。ですから嫌いな食べ物があってもいいです。それはあなたの舌がそれを嫌いと思ってるから。嫌いなものでもそれを噛んで飲み込める人になりましょうって伝えると、ああそうなんだ、嫌いでもいいんだ、でもとりあえず噛んで飲み込むんだっていうように納得してくれます。そして食べてるうちに、もしかしたら大人になるとすごくそれが好きになる時があるかもしれないよ。ずっとこれは嫌い、これは嫌い、これは嫌いって言って避けてると、そのお料理、その食材がずっと嫌いで終わっちゃうかも。でもある時大人になった時にすごく好きだったっていう時になれるかもしれないから、それを避けて通るのではなく、出された時には口の中でよく噛んで飲み込める人になってね、というメッセージを送ります。そうすると自分たちは、ああいいんだ、好き嫌いあっても、でも出された時、お給食の時にはなるべく残さないで飲み込んで食べるようになろう、という自覚を持ってくれるようです。そんな風にしてちゃんと説明をしてあげると、子どもたちは頭ごなしにこれを食べなさい、これを食べなさいという言い方ではなくても納得できるようです。そんな形で好き嫌いも、もし子どもたちの側からなくなっていくといいなと思っています。
さあ、というわけで日本味覚協会の内坂会長さんのお話をいただきました。いかがでしたか？内坂さんはですね、ご自身が日本の学校へ出かけて味覚の授業をされているんですね。また味覚の授業という本では、授業の具体的な進め方などもご紹介されていますね。学校や地域で食育に携わる方はぜひ手に取っていただきたいと思います。以上、食育の時間、服部幸男でした。